ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は高知工業高等専門学校機械電気工学専攻科2年生水野雄生さんにお話を伺います。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。ということで今日のゲストは水野雄生さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回お話を伺うきっかけとなったのが、図書館の図書の検索や書棚への案内ができるスマホ向け図書館アプリ、水野さんが開発をされたということで高知新聞にも取り上げられていましたけれども、具体的に図書館アプリっていうのはどんな機能があるんでしょうか。
図書館アプリでは高知県立図書館にある蔵書の検索であったり、県立図書館の館内マップを確認するような機能、それから利用者の方の借りた本の履歴なんかをアプリの方に保存して、でその履歴に対して自分の感想やメモなんかを残せるような機能をつけています。高知県立図書館の司書の方々と一緒にミーティングをして、でそこでこういう機能があったらいいというような意見をいただいたので、その意見を参考にしながら開発を進めて、あとは自分の周りの方で図書館を利用しているっていう方の意見を聞きながら開発を進めてきました。
はい、今県立図書館で実証実験がされてるんですけれども、使った方は返却期限のお知らせが来るのが本当に助かってるというような意見があったんですけれども、
その意見が一番多くってで実際作ってみたら本当にその機能を助かるっていうような意見が結構いただけるので、まあ開発してよかったなと思ってます。
今現在無料でアプリをダウンロードすることができるんですけれども、 Android の方ですかね。
そうです、今のところは Android のみになってます。
はい、なぜ図書館なんですか。
図書館のアプリを作ろうと思ったきっかけは、もともと僕の研究室の今井先生っていう方が来年開館になるオーテピアの中に、併設される科学館のアドバイザーになったことがきっかけなんですよ。でその科学館のアドバイザーになってビーコンっていう端末なんかに情報を伝えるようなデバイスがあるんですけど、それを使ったアプリ開発をしてみてはどうだろうっていうような話になって、でその話を研究室の僕たちに振ってくださって僕たちのアプリ開発がスタートしたっていう感じです。開発を始めてからだと今2年と少しくらいですかね。
12月の28日まで高知県立図書館で実証実験がされていますので、今ね番組をお聞きの方もですよ、 Android 持ってるという方はちょっと図書館利用するときにこのアプリをダウンロードしていただいて、
そうですね、いろんな意見いただいて、ここ使いにくいとかここ分かりにくいとかっていうような意見をもらえた方が改良もしやすいんで、そういう意見をどんどんもらいたいです。
そもそもその高知高専に入ろうと思ったきっかけとかはあるんですか。
高知高専に入ろうと思ったきっかけは、僕が小学生の時にお母さんに何が好きかって聞かれたんですよ、うん、僕はものづくりが、なんか積み木とか結構好きだったんで、ものづくりが好きっていう風に答えたら、なら高専に行きなさいって言われて、もともと僕プログラミングとかじゃなくて、どちらかといったら大工さんとかになってみたいなっていうのもあったんですけど、
職人ですね。
あ、そうです、もうそっちに憧れてたんですけどうん、うん、大工さんになりたかったのはその小学生の時かな、うん、高専に入学する手前になってきて、なかなかこれ大変そうだぞって思い始めてでいろいろそのどこの科に入ろうかなっていう迷って、うん、確か一番電気情報工学科がその時、僕の時では就職率も確か良かったんじゃないかな、うんうん、なのでじゃあそこ行っとこうということでそこに入っていました。
すごい大人になりましたね就職率とかを考えて、ね、
なんかいろいろ考えてました
そうなんですね、うん、水野さんの5年間プラス2年間の学校生活の中で、はい、図書館アプリってすごく重要な一個の通過点ではあるんですけれども、作る際に大変だったこととかありますか。
その周りに Android アプリ作ってるって人がいなくって、誰にも相談することができない環境 だったんですね。先生でも作ってる人がいなかったので、そこがちょっと大変でしたね。自分でやっててわからないことが出てきても聞くことができないんで、なかなか最初の頃のわからないことってすごい単純なんですけど、単純なことでも解決するまでに時間がかかっちゃったり、なかなか大変でしたね。
解決するにあたってどういうことをしましたか？
もうひたすら、まあ、本読んだりネットで調べまくったりっていう感じですかね。
でも何の本読んでいいかもまず分かんなそう。
分かんないんですよ。でもとにかくいくつかでも本って出てるんで、やっぱりアンドロイドの開発の本とかもう何冊も出てるんで、まあ、片っ端から読んでっていう感じです。
今後図書館アプリのゴール地点、目標とする場所はオテピアですか？
オテピアですね。
水野さん自身はもう来年社会に出られるということですが、はい、今後の目標とかはありますか？
とりあえず、まあ、全然 iOS のアプリの方ができてないんで、そっちもちょっと進めたり、オーテピアには図書館だけじゃなくて、科学館も一緒に併設されるんですよ。で、科学館でも楽しめるような機能なんかも追加していきたいなって考えています。アプリの方でその展示物の詳細を見ることができたり、まあ、スタンプラリーだったり、現在展示している展示物に関するクイズなんかを出したりして、まあ、ちょっとでも利用者を楽しめるようなものにしていきたいなって思ってます。
では最後に、活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか？
日々成長ですかね。最初の頃って全然 Android 開発がうまくいかなくて、時間かけてアプリ作ってみてもやっぱできることが少ないんで、何日もかけて作ってみてもすごいレベルの低いアプリしかできなかったんですけど、まあ、で嫌になることもまああったんですけど、それでもコツコツコツコツ勉強しながらやっていくと、ちょっとずつできることが増えていって、でも気がつくといいアプリが作れるようになって、後輩なんかに申し入れるようになってたんで、まあやっぱり日々ちょっとずつでも成長していくことが大事かなっていうので、この言葉を選ばせていただきました。
今日は高知工業高等専門学校機械電気工学専攻科2年生水野雄生さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。